おはようございます。高原豪一郎です。先日私はある方からとても高価なプレゼントをいただきました。それはあるクリスチャンの陶芸家が特別にこしらえた焼き締めの目音湯飲み茶碗なんです。箱が届いた時、封を開けてみると中から箱が出てきます。その箱を開けるとまた箱が出てくる。何やらキャベツを剥いてるような気持ちですね。そして最後に霧の綺麗な箱が出てまいりました。蓋を開けると注意書きが出てくるんです。それにはまず米の研ぎ汁で煮沸してから使ってくださいって書いてあるんですね。いや、めんどくさいなって初め思いました。そして大事に扱う方法がこと細かに書いてあるのです。でもその取扱書きの中に作品に対する作者の深い思い入れや愛着を感じたのでした。陶器というのは粘土掘りから始めると完成するのに半年以上かかると言います。土もみして、成形して、釜入れし、釜出しして、実は絵画なら絵筆を置いた時点で作品は完成しますね。ところが陶芸は釜入れの結果、割れることだってあるし、予想外の出来になることがあります。最後は祈りの心で釜入れ、釜出しをするそうですね。そのように手間暇かけ、思い注ぎ出して作った作品に対しては、作者は並々ならない愛着とこだわりがあるんです。ところで、聖書の中には、神様と人間の関係を陶器師と器になぞらえて説明しているところが、たくさんあるんです。陶器師は自分のイメージを作品の中に盛り込むように、神様は神ご自身のイメージを人間に盛り込んで作られたというのです。そして全ての作品は同じものがどこにもない唯一のものであるように、人は神に作られた世界に二人とない存在なのだ。しかも目的を持って作られた存在なのだというのです。そして作品は作者の手にあるとき、また用いられているときに最も能力を発揮しますね。同じように人間は神のために作られた作品、神の手の中に戻るときに最も麗しいというのです。あなたは神のために特別に作られた作品だと聖書は語るのです。ところがこの作者なる神の手を離れて、あらぬところへ転落していってる。この状態を聖書は罪と語るんです。そしてその人間を罪とその結果の死から救うために、神はご自分の一人子を世に使わしてくださいました。それがイエス・キリストであり、その誕生を祝うことがクリスマスなのです。さて、今日はマタイの福音書にあるクリスマスの記事から三つのことを考えてまいりましょう。このように書いてます。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので、拝みに参りました。ここに星に導かれてキリストの誕生にまみえるために、まあ今のイラクのあたりからイスラエルまでやってきた博士のことが書いてあります。先日日本の夜空では何百年に一回という獅子座流星雲が観測されました。前もって何月何日何時頃見えるかというのがわかるんですね。天文学の成果です。そして現代の天文学によってこのマタイの福音書の記事が正確な歴史的な記事であるということが分かっているのです。実はこのキリスト誕生の頃、木星と土星が魚座の中で三度も遭遇するということが分かっているのです。それによって異常な明るさの星となり、夜空を照らしたということが分かっているのです。当時の占星術によると、魚座はイスラエルを意味しました。木星は幸運のシンボル、土星は保護を意味したのです。ですからこの異教徒の天文学者たちは、この天文学上の現象をもって イスラエルに全人類の救い主が来られるということを推測し、わざわざやってきたって言うんですね。そして彼らは赤ん坊のイエス・キリストと出会ったのです。神様は何が何でもキリストを知りたいと植え替えて求める人には非常手段を用いてでも分からせてくださる方なんです。知ろうとする人には分かる方、それがキリストです。その人の知識や専門分野や日常のことの中で神様は求める人にはそれらを用いても導いてくださる方です。第二に、キリストは旧約聖書の予言を成就する方です。エルサレムまでやってきた博士たちは、具体的にはどこでキリストが誕生するのか知らなかったので、イスラエルの王様に尋ねました。王が旧約聖書の学者に調べさすと、この時から700年前の予言書の中に、キリストはベツレヘムで生まれると予言されてると言うんですね。そして、そのベツレヘムに行くと、キリストが誕生していたというんです。ある女性が中に印刷されているメッセージを確かめもせずに、大急ぎでクリスマスカードを50枚買い込んだんです。そして1枚残して49人に挨拶を送りました。後日1枚残ったカードを見て、彼女は狼狽したんです。なんと、小さなプレゼントをお送りしたことをお知らせします。という文章が印刷されてあったんですね。まあ、送られた人たちはいつまで経っても届かないプレゼントを待っていたに違いありません。さて、旧約聖書とは何でしょう？それは神がやがて救い主を送りますよという予告状なのです。そして神は送ると約束したら必ず送ってくださる方、救うと言ったら必ず救ってくださる方なのです。旧約聖書ではその救い主はベツレヘムで生まれると予告されていました。赤ん坊は自分の誕生の場所を決めることできませんね。しかし、いろんな事件の結果、イエス・キリストはまさに旧約に書かれてある通り、ベツレヘムで生まれたのです。それによって、ご自身が間違いなく旧約予言を実現した救い主であるということを、ここに証明なさったのでした。第三に、博士たちは赤ん坊のキリストに捧げ物を送ったんです。このように書いています。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。と書いてあります。この博士たちは、自分の国では随分ハイソサイティの人であると思います。もう非常に学識経験豊かな人であったと思いますね。その彼らが赤ん坊のイエス・キリストを礼拝したのです。礼拝というのは英語でワーシップって言いますけども、これはワーシーという言葉から来ました。ワーシーとはふさわしいとか、それに見合ったという意味があります。キリストに見合った、それにふさわしい贈り物。それは黄金、乳香、もつ薬だと言うんです。黄金というのは王様の栄光の印なんですね。まさに王なるキリストにふさわしい。乳香というのは、これ実は焼いて良い香りを出すもの。実は祈りのシンボル。私たち人間のために取りなす大祭司のシンボルなんですね。そしてもつ薬とは一体何に使うのでしょうか。実はこれは、死体を葬るとき、鎖止めのために使ったんです。もつ薬は死のシンボルなのです。どうして彼らはこれを赤ん坊のキリストに送ったのでしょう。人生をスタートしたばかりの人に、どうして死のシンボルを送ったのでしょう。それは、キリストがこの世に生まれた目的が、初めから死ぬことにあったからなのです。私たちはどんな人でもこの死を逃れることはできませんね。それはすべての人が死の原因である罪という性質を持っているからです。この罪と死が未解決である限り、どんなに楽しいことがあってもそれらは全部一時的な享楽です。しかしキリストはこの罪と死を廃却処分するために、この世に罪なき人として生まれてくださったのです。 そしてあなたの罪を背負って十字架につき、ご自分の命もろとも罪を焼き尽くしてくださったのです。ご自分の命を燃料にして、神の裁きで罪を焼き滅ぼすために来てくださったのです。そして三日目に復活することで、生ける神であることを示しました。どうぞこのキリストを心に受け入れてください。誠のクリスマスがあなたの上に訪れますように祈っております。